ろしいでしょうか。はい、まああの今日はですね、まあ、手話部の皆さんと合同の礼拝ということでね、あの前で手話をしていただいてますけど、実はですね、後ろにはあの聴覚の障害と同時に視覚の障害を持ってらっしゃる方がうちの教会にはおられまして、その方たちのためにですね、その手話を 手で触って、通訳してるんです、はい、すごいと思いますね。この手で触ってね、その手話をこう触覚で理解して、コミュニケーションしてらっしゃるんですね。うん、まあ、あのそういうこうことがね、この教会で行われているということは本当に私は素晴らしいことだなと思います。ぜひまたあの、まあ、いろいろな障害を持っていらっしゃる方々、それでもそこにですね、福音の光が届くようにということをですね、なおなおこの教会としては進めていきたいなと思っております。はい、じゃあどうぞ窓を閉めてください。ありがとうございます。今日はですね、アドベントの第2週ということで、良い羊飼いというテーマで、お話をしたいと思います。まず聖書をお読みしたいと思いますけれども、マタイ福音書の1章の16節から21節、大変有名なところですけれども、お読みいたしましょう。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住までが14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず、妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。以上であります。まあ、有名な受胎告知ですね。ヨセフに対する受胎告知のところでありますけれども、まあ、ヨセフにとっては大変ショッキングな知らせが舞い込みました。婚約していたマリアが、身ごもっているというですね、まあ、これはもうどう考えてもマリアは不貞を犯した、自分以外の男性と関係を持ったということでありますから、まあ、激怒してもおかしくないところでありますけれども、このヨセフという人はですね、激怒しなかったんですね。まあ、怒ったかもしれませんけれども、彼はですね、マリアを晒し者にしたくはなかったんですね。まあ、当時の掟によりますとね、まあ、このような婚約、まあ、結婚が決まっているのに不貞を犯した場合は、場合によっては石打ちにされると、あのヨハネの8章のね、あの姦淫の現場で捕まえられた女性の話があるじゃないですか。まあ、ああいう状況になってもおかしくなかったそうです。それでもヨセフは正しい人であったって書いてあるんですね。でもこう正しい人っていうことは、まあ、資格紙面に考えれば立法に書いてある通り行うことが正しい人って思うじゃないですか。そうなると当然このマリアは 裁かれなきゃいけないと、こういうふうに考えるところですけれども、しかしこのヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にしなかったんですね。このつまり彼の正しさっていうのは単にその法律に従うという正しさじゃなくて、神の前に正しいこと、つまり神が喜ばれることを優先したんだと思うんですね。その正しさがヨセフにあったがゆえにマリアを、まあ、密かに婚約を破棄して、まあ、彼女が望む相手と結婚させてやろうと思ったわけですね。本当にヨセフっていう人は優しい人だなと思いますけれども、そう、まあ、決心していた時に主の使いがやってくるわけですね。決心する前に来てくれればね、もう身ごもる前に来てくれればまだよかったのに、ちょっとやっぱりこうヨセフに考えたり、する時間を神様は持たせられたんだなという気がしますが、でもまあ主の使いが現れて、いやいや、あのマリアの胎の子は聖霊によって身ごもったんだと、神様が与えられた子供なんだなと告げたんですね。まあ、ヨセフもにわかには信じがたかったと思いますけれども、彼は正しい人でありましたから、神様のこの主の使いのお告げをですね、まあ、信じて、マリアを迎えることにいたしました。で、主の使いは生まれてくる男の子をイエスと名付けなさいと、もう名前、男の子であってですね、しかも、まあ、名前まで、決められているというですね、そういうことでありました。でそのまあ、じゃあなぜねこの、まあ、マリアが選ばれ、なぜヨセフが選ばれたのかということですけども、そこには非常に重要な意味があったということですね。それがこのマタイ福音書の冒頭の、今日読まなかったんですけども、長い長いこの人の羅列ですよね。聖書開いて一番、新約聖書開いて一番最初にカタカナの名前がずらっと出てくるから、多くの人はここで聖書を読むのをやめてしまうというですね、なんでこれを一番最初にしたのかなと思うんですけども、ただ、ここには非常にその大きな意味があるわけですね。で、まあ、全部読みませんでした、最後のところだけ読みましたけれども、まあ、この家系図はですね、アブラハムから始まってダビデを経由して、まあ、バビロン捕囚があって、そして、ヨセフにつながっていく、その、まあ、直系を表しているわけですね。でこう直系っていうのは日本人にとってもすごい重要な話ですね。特にその天皇家においてはね、直系であるかどうかということがすごい、重要なことなわけですけれども、まあ、イエス様のこの系図というものが、非常に特別な系図であったと。でアブラハムから始まってこのイエス様まで血のつながりがあるということ、そして、不思議なことにですね、アブラハムからダビデまでが14代、そしてダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からイエス様までが14代、14ということは7たす7ですよね。だからアブラハムからダビデまでが7が2回、そしてダビデからバビロン捕囚までが7が2回、バビロン捕囚からイエス様までが7が2回、つまり7が6回あるわけです。で 7が6回続いて最後にイエス様が来るんですね。まず7っていうのは完全数ですから、1週間神様はねこの7日という日で世界を作られて7日目にお休みになった、つまりまさにこの系図はですね、アブラハムから始まって神様は計画的にこのメシアをこの世に送り出す時を決めておられたということです。偶然この時じゃなかった。7が6回あってイエス様だということですね。だからこの系図はとても意味がある。でさらに言うと、神の救いの計画っていうのはアブラハムの時からもう始まっていたんだということを表しているんですね。それはもう振り返っていただいたら、神様がアブラハムを召された時にね、私はあなたの子孫を祝福すると約束された、その子孫と言われたのは 多くではなく一人の子孫であるとパウロは言いましたけれども、つまりアブラハムが召された時からこのイエス様の誕生は決まっていたんだ。人間の救いの計画はもう神様はアブラハムの時から考えておられ、計画しておられ、それを祝福と実行されたんだということがこの系図から分かるわけですね。そして、この系図の重要なのはアブラハムとダビデなんですね。アブラハムがスタートですけれども、ダビデを経由している。で、先週からお話をしております旧約聖書の預言者、ね、預言書の話ですけれども、旧約聖書の後半のあたりですけれども、いわゆるイスラエルがバビロン捕囚ですね、バビロンやアッシリアに滅ぼされていく、そのあたりで預言者と言われる人たちが神様によって召されて、彼らが警告を与えるわけですね。で、その警告の中にはまた同時に将来神が救いを与えられると、回復を与えられるという希望の預言も含まれている。で、読むとよくわからないんですね。これごちゃごちゃになっているので、裁きの預言と回復の預言がごちゃごちゃになっているので、なかなか分かりにくいところではあるんですけれども、この回復の預言の中にはですね、このユダヤ人を、またこの世界を回復するために神様がメシアを、救い主を送られるんだけれども、それはダビデの子孫からなんだと書いてあるんですね。ダビデというのはユダヤ人の中でも一番こう愛された王様ですね。ダビデの時代にイスラエルは一番こう隆盛を極めた、そのソロモンの時代が経済的には一番豊かだったけれども、一番このユダヤ人にとって栄光に満ちていたのはダビデの時代でありますが、そのダビデの子孫からさらに言うとダビデのような王が生まれるということを旧約聖書の預言書たちは、預言者たちは口を揃えて預言しているんです。イザヤであり、この後お読みするエレミアであり、エゼキアでありですね、他の預言書にもそう書いてあるんです。で、これ先週お話しいたしましたけれども、イエス様の時代の人たちは旧約聖書の預言の言葉にものすごく敏感だったんです。私たちは旧約聖書の預言書と言ってもですね、ほとんど分かりません。何か書いてあるなぐらいですけど、大体よく分からないですね、日本人にとっては。先週はイザヤ書の話をして、今日はエレミア書の話をして、これから1年実は預言書の話をするわけですけれども、レビ記とか民数記もね、ちょっと分かりにくいんですけど、でも預言書ぐらいね、分かりにくいのはないと思うんですよ、聖書通読しててね。でも実はこの預言書っていうのがすごく重要な書物、特にイエス様の時代のユダヤ人にとっては預言書は一番重要な書物だったんです。なぜかというと、その時代にさっきも言いましたけど、ユダヤ人は国を失ったんですね。神様に背いてバビロン捕囚の受け身にあったんです。で、バビロン捕囚から帰ってきて、人たちはなんで自分たちは国を失ったのかということを考え始めた。そして振り返ってみると、あの国を失った時代に預言者たちは預言してたじゃないか、悔い改めろと言ってたじゃないか、自分たちの問題を指摘してたじゃないか、それに耳を傾けなかったから自分たちは国を追われたんだということに気づいて、預言者たちの言葉を記録したんです。だからイエス様の時代の人たちは預言者が何と言ったかということにものすごく敏感だったんですね。で、その預言書の中に、救い主がお生まれになる、それはダビデの子孫からだって書いてあるんですね。で、そのうちの一つを今日は読みたいと思いますけれども、エレミア書の23章の1節から6節でありますけれども、災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、主は言われる、それゆえイスラエルの神主は私の民を牧する牧者たちについてこう言われる、あなたたちは私の羊の群れを散らし追い払うばかりで顧みることをしなかった、私はあなたたちの悪い行いを罰すると主は言われる、この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め元の牧場に帰らせる、群れは子を産み数を増やす、彼らを牧する牧者を私は立てる、群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもないと主は言われる、見よ、このような日が来ると主は言われる、 私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は主は我らの救いと呼ばれる。これがエレミアの予言の一部なんですけれども、エレミアという予言者はですね、本当に苦労した予言者です。もう彼ぐらい苦しい思いした預言者はいないんじゃないかというぐらい辛い思いした人なんですけれども、彼はこのイスラエルの分裂王国の南ユダの方で活躍した預言者ですけれども、ヨシア王という、ヨシア王というのは素晴らしい王様だったんですが、その晩年に召されて、その後国が滅ぶんですね。バビロン捕囚があるんですけども、その時にもずっと活動して、だからイスラエルのこの最後をずっと見届けた人だったんです。一番しんどい思いした人ですね。でもその時すでに北イスラエル王国は滅ぼされていて、南ユダ王国も北のバビロン帝国と南のエジプトにですね挟まれて、もう危機的な状況だったんです。そんな時に彼は預言者の働きをしたんですけれども、この南ユダ王国がそのような状況になってしまった一番の原因は何かというと、もう王様だったんですね。王様が本当にろくでもない王様ばかりだったんですよね。最初の王様ヨアハズ、ヨシアのヨシア王が亡くなった後ですね、ヨアハズという王様が最初に立つんですけども、彼は、ね、わずか3ヶ月で、クビになりましてですね、でエジプトがその時にイスラエルを一時占拠するんですね。そしてエジプトがヨアハズの代わりにヨヤキムとい う言いにくいなんか似たような名前ですけども、を傀儡の政権に立てるわけです。でヨヤキム11年王様で、ヨヤキムの時に実はもう1回目のバビロン捕囚が行われるんですね。でその後ゼデキヤ王がなって、これが11年王様になるんですけれども、ゼデキヤ王の時にエルサレムが陥落する、完全にイスラエルが崩壊するわけですね。でこの王様たちについて列王記にはですね、彼は先祖たちが行ったように主の目に悪とされることをことごとく行ったって書いてあるんです。でこの表現が列王記には繰り返し出てくるんです。彼は、これ王様のことなんですね、彼は先祖たちが行ったように主の目に悪と行われることをことごとく行った。主の目に悪とされることをことごとく行ったら当然神様に裁かれるわけですよね。裁かれるのは当然なわけじゃないですか。それでもこれらの王様は神様の声に耳を傾けずに、一番はやっぱり偶像崇拝なんですね、異教崇拝ですけれども、それをやめなかった。その結果として、国が滅ぶわけですね。で先ほどのエレミヤ記のこの一番冒頭のとこですね、災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちはっていうのは、その王様のことなんです。彼らは王様ですから民を牧する責任者なわけですね。牧者なわけです、羊飼いなわけですね。それなのに彼らはこの主の言いつけに背いて主の目に悪と見えることばかりをやった。だから当然彼らは裁かれるんだというふうに言っているわけですけれども、しかしですね、一方でこのエレミアの先ほどの預言書の中には、今の羊飼いたち王様はとんでもない連中だけれども、やがて優れた羊飼いを私は送るって約束されてるんです。で、彼らを牧する牧者を私は立てると、私がもう一回立てますよと。で、群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもない、その優れた羊飼いを私が送るよって言われてるんですね。で、だから羊飼いという表現はこの預言書で扱われる場合、ほとんど王様を表してるんです。私は良い、優れた王様を使わすよって神様はここで約束されているわけですね。そしてそれは当然このダビデの子孫であると、 ダビデのための正しい和解だって書いてありますけども、和解だっていうことはこれはもう枯れた木からですね、枯れていいと思っていたのにそこからこの新しい枝が出てくるというような表現なんですね。若い枝が出てくると、この若い枝によってイスラエルの民はもう一度この怯えることなく迷い出ることもないその平安を得ることができるんだって言ってるわけですね。そしてさらにこの神様が使わされる羊飼いである王は我らの救いであると呼ばれるって書いてあるんですね。我らの救いって呼ばれるって書いてあるんですけども、実はこの救いって訳してるのは新教同訳だけで、本来の意味はこれ正義っていう意味なんですね。なんでこの新教同訳はこう救いと訳したのか、ちょっと私は訳した人に聞きたいんですけども、他の聖書は多分これは正義と訳されています。で、王は治め栄えこの国に正義と恵みの技を行うって書いてあるんですね。さっき読んだエレミアのところに、この国に正義と恵みの技を行う、これが王様の役割なんだ。まあ、当時のねイスラエルは腐敗しておりました。正義は行われなかった。そして王様は自分たちが好き放題なことをやって結局国を滅ぼしてしまった。でも神様はそんなユダヤ人だけれども見捨てなかったんですね。バビロン捕囚の浮き目には遭いましたけれども、そこから回復してくださった恵みによって。私たちの神はただ単にこの、立法を守らなければ裁いてしまうというそういう神様ではありませんでした。まさにですね、ヨセフがなぜ神様に選ばれたかというと、彼はこのもし立法に資格紙面で従っていたらマリアを裁かなきゃいけないんですね。でも彼は裁かなかった。そしてまさに恵みによって彼女を自由にしたんですね。そういう意味でヨセフという人は選ばれたんじゃないかと思いますけれども、神様はこの正義と恵みの技を行うために羊飼いを送ると言われたんですね。さあ、皆さんなんとなく感じていると思いますけれども、イエス様自身が私は良い羊飼いと言われたんですね。ヨハネ福音書にありますけれども、このことはよく語られるんですけれども、実はイエス様の頭の中にはこの良い羊飼いという表現は単に羊を牧するその世話をする人っていう意味だけではなく、預言書に預言されている王であるという意味が込められていたんだろうと思います。預言者が預言したユダヤの民を、そしてこの世界を牧する王として王であると。しかしですね、この王様は普通の王様ではありませんでした。イエス様ご自身何とおっしゃったか、私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てるって言われたんですね。いくら素晴らしい王様であっても民のために命は捨てないですよ。普通は民が王のために命を捨てることはあっても、でもこの王様は羊のためだったら命を捨てると。それぐらい素晴らしい王様はいるはずがないですね。羊のためなら喜んで私は命を捨てようと言われた。でもそれこそがまさにこの正義と恵みの技を行う手段だったということ。正義というのは罪を裁くということです。もし神様がその神の正義をこの地上に行われたらどうなるかというと、誰一人この地上には残れません。みんな罪人ですから、神に背いてますから、みんな裁かれる。だから神の正義を行うということは全てを裁くことです。でも一方で神様は愛の神、恵みの神ですから、恵みの神であるということになると裁けないわけですね。この正義と恵みっていうのは矛盾してるんです。同時にこれを行うことは非常に難しいことなんです。でもイエス様は、まことの良い羊飼いであるイエス様は、この矛盾する2つのこと、 正義と恵みを実行するために十字架に使われたんです。まず神の正義を実行するため、自らがその十字架で死んでくださいました。つまりその神の裁きを自らが受けてくださった。そのことによって神の正義は実行されたわけですね。罪を裁くという、罪のない方が全ての人の罪の身代わりとなって死ぬということによって神の正義は実行された。そして同時に神の恵みも実行された。この十字架を信じることによって罪の許しが与えられ、そして神の子とされるというですね、この矛盾した正義と恵みというこの二つのことが十字架の上で実行されるわけですね。良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃった。イエス様はこの言葉の中にもうすでにこの十字架のことがあったんだと思います。でもイエス様は良い羊飼いですから、羊のためなら何でもしようと思ってらっしゃるから十字架にかかって死んでくださったわけですね。まあ、果たしてエレミアが予言をした時に、やがて訪れるであろう救い主がどのような方かと彼らはどのように思っていたかは分かりませんけれども、でも神様の計画は系図にも表れているようにね、アブラハムの時から始まってるんですね。そしてダビデを経由してバリビロン捕囚というユダヤ人にとって大変つらい出来事だったけれども、そのことを通しても神の救いの計画は実行されていく。そして最終的に正義と恵みの技がここで完成して、そしてこの王様を通して全ての人類が先ほど読みましたように安らかに住むことができる。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい和解だを起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は我らは救いの、主は我らの救いと呼ばれる。この方が来られたことによって正義と恵みの技が行われ、私たちは安らかに住むことができる。神の裁きを受ける必要がありません。ただただ神の恵みを受けることができる。それは私たちのところに使わされてきた約束された良い羊飼いのゆえであると。そしてそれはくどいようですけれども、神様はそれを偶然されたわけではありません。ある意味もうアブラハムの時から考えておられた、練りに練った計画で、一番その必要な時に777777でイエス様ですからね、もうあの時しかないんです。であの時に、で皆さん 7日目は何の日ですか？安息の日ですよね。だからイエス様の誕生によって私たちは安らかに永遠の安らぎを得ることができるようになったという、ね、そういうこの恵みの中に私たちはあるわけです。イエス様の誕生を、そのような意味でも私たちは心待ちにしたいと思いますね。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、預言者エレミアの言葉の中から私たちのために生まれくださる良い羊飼いについて今日は学びました。あなたは私たちを裁くこともできる方でありますけれども、私たちを裁かず、あなたがお送りくださる良い羊飼いを裁いて、その方を通して私たちに永遠の恵みを与え、私たちを安らかに住まうものとしてくださっていることを感謝をいたします。神様、今この世界は本当に混乱し動乱の中にあります。そしてこの世界を、あるいはそれぞれの国をどう導くか、指導していくか、指導者たちは頭を悩ませて混乱しています。私たちも誰に従っていけばよいのか、誰の声を聞けばよいのか、わからない時がありますけれども、私たちのために計画され、そして使わされてまいりました良い羊飼いであるイエス様の声を聞いて、この方のもとに安らぐものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。 アメン。